はい、音楽も終わったところで、うん、でですね、次の話はというと、うん、まあ、前回、41回の時に平林さんが、まあ、提言されました、
はい、
何でしたっけ、
何でしたっけ、
人はなぜ逃げ遅れるか、
うん、はい、
広瀬広忠さん、
はい、
の話をね、ちょっと膨らまして、
うん、え、膨らますか、
いや、膨らますかどうかはちょっと分かりません続きとしてですね、
そうですね、
続きとしてです、うん、続きとしてというのか、まあ
まあ、みんな持ってるよということの事例として、ちょっとみんな持ってるよという言い方も変ですけど、
いや、まあ、
みんなそういう心理状態に陥るというふうな、
そういう傾向にあるっていう、
ね、うん、そうですね、うん、まあ、あの一冊の本が私の手元に今届きましてですね、はい、人はなぜ逃げ遅れるのか、あ、ここからパクってたんかという、
うん、
ことを、うん、改めて再認識させていただいた次第ではございますが、まあ、そこのですね、プロローグ、
うん、
先生のプロローグの古い災害館からの脱却を目指してという、
うん、
まあ、前書きですね、
うんうん、
そこでですね、書かれているのは、感性の法則に支配される現代人正常性バイアスというところからのスタートが書かれておりまして、ね、うん、
はい、
まあ、ちょっとお聞きいただきたいんですけど
、はい、
私たち微弱な現代人は、うん、仮に危険に直面しても、
うん、
それを感知する能力が劣っている、
うん、
まあ、この間平林さんが言われたように台風や洪水、
うん、
津波などの災害時に、
うん、
避難勧告や避難指示が出されたとしても、これに従う人々は驚くほど少ない、うん、確かにそうですよね、
そうですね、
でこれはね、日本だけのことではないと、
うん、
そうね、アメリカやヨーロッパでも同じことが起こってるんですよということで書かれてます、うん、で、すいません、あの飲みすぎて引くって言いございます日本や欧米での研究結果っていうのが書かれてるんですけども、災害の被害を避けるために避難の指示や命令などが発令されても避難する人々の割合が 50% を超えることはほとんどないということ、
うん、
ま、これは安全に慣れてしまっていて危険を実感できない状態であるんですよ、うん、ということが書かれてます、
そうでしょうね、はい、
でこれは心の動きに関係することが重要なことなんですと、で、まあ、我々私たちの心はですね、予期せぬ異常や危険に対してある程度、
うん、
人間というのは鈍感にできていると、
うん、
まあ、確かにそうかなと思いますね、うん、
はいはい、
で、うん、日常生活をしていても常に移りゆく、まあ、いろんな些細な変化にいちいち細かく反応していたら、
うん、
もう神経が持たない、
うん、
疲れ果ててしまうだろうということを書かれています、うんうんうん、まあ、その結果として想像できるのは、いつもピリピリピリピリして神経症状態に大勢の人々がある状態になってしまう、
うん
う
ん、
まあ、そうなると社会性に欠けたギクシャクした世の中が出来上がってしまうであろうと先生は書かれています、うんうん、まあ、こうなると真っ当な日常生活は当然崩壊してしまうであろうと、うん、そのようなわけで心はやはり遊びを持っていると、
うん、
まあ、機械でも何でもそうですよね、
ハンドルも一緒やね、
そうですね、あの、ある程度の遊びがないと直進しない、はい、うん、そうですよね、
うん、
平林さんの人生もそうやったんかな、ある程度の遊びがないとこう今のように直進してこなかった、
いや遊びだらけやったかな
遊び8割、
うん、だから相当
あ9割すいません、
相当人生蛇行運転って言ったやつです
酔っ払いか毎日は
まあ実際そういうふうに遊びを持つことで、まあ、心のエネルギー、
うん、
そのロスをですね、過度な緊張に置いている状態になると非常にロスが出ると、エネルギーの、
うん、
それを防いでいるということを先生は書かれています 、
うん、いいことやっていう話、
そうですね、
うん、
やっぱりあの遊びっていうのは、我が師匠吉村先生もよく言いますけれども、うん、遊びは掛け算で帰ってくるんやと、
うん、
仕事に、
うんうん、
だから仕事ばっかりやってるんじゃなくて、ある程度の遊びを集中してやると、
うん、
遊びは遊び、仕事は仕事として切り分けてしっかりやってると、その遊びの部分が仕事に掛け算で返ってくると、
うんうん、
まあ、確かにそうかなと思いますね、うん、まあまあ、そういう遊びの範囲っていうのはある程度までは異常とは感じずにですね、
うん、
まあ、8割蛇行運転はちょっと具合悪いですけど、
うん、
まあ、正常の範囲内という一般的な範囲からいくと、 まあ、人間的に心の中で処理するようにできているということだ、うん、そうです、
うん、
まあ、心のメカニズムが言い方を変えれば平林さんが前回言われた正常性バイアスということになるそうです、うん、
現代人はっていうこと
で
ね、
そうですね、うん、当然もうここというここ最近の現代人ですね、当然、戦争も終わり、
うん、
平和ボケという言い方は悪いかもしれませんが平和ボケをしている我々現代人が落ちるであろうというものかなと思っております、
うんうん、
まあ、この正常性バイアスが、まあ、身に迫る危険を危険として捉えることを妨げていると、うん、まあ、これ もう前回平林さんも言われたごとくです、うんうん、でそれによってその危険を回避するタイミングを奪ってしまう、
うんうん、
それが正常性バイアスのいいところでもあり非常に悪いところでもあるであろうということで、
はい
はい、まあ、この先生が具体例を挙げて考えてみましょうということで書かれてるんですけども、うん、まあ、2003年の2月18日にこれ日本ではありません、韓国です、お隣の国韓国のテグで、
うん
うん、起こったあの有名になった地下鉄の火災ですね、
はいはい、
うん、覚えておられますか、
うん、
確認されてるだけでということで死者は198人以上、
うんうんうん、
まあ、完全に燃えてしまってる人もいるので火力が強くて、うん、人数的には把握できていない部分でしょうけども、世界の地下鉄火災史上で2番目の凄まじさ、
はいはい、
1番目はどこだったかちょっとね僕知らないんですけど、
うんうん、
どこの
ロサンゼルスや
ったかね、
うん、
どこやったかね、
アメリカ、
アメリカですかね、
うん、
ね、多分ね1995年の10月に発生したアゼルバイジャンの首都バグの地下鉄火災っていうのがあったそうです、う
ん、はい、
それが280人以上が死亡していると。
アゼルバイジャン、
すいません次を読んだら載ってたんですけどアゼルバイジャンってどこですか。
アゼルバイジャン、ロシアの方かな、なんかそんな分からへんから次、
はい、
調べときます。
で、まあ、この韓国のテグ市で発生した地下鉄火災に出会った人々の陥った、うん、まあ、正常性バイアスということを紹介しますが、うん、まあ、この地下鉄、運命の地下鉄とも言われている地下鉄なんですけれども、うん、テグ市の中央路駅、中央路っていう駅があるんですけども、うん、それに止まったのが午前9時52分その瞬間に一人の放火犯、当然あれは放火の火災でした、一人の放火犯が容器に入った引火性の液体を火につけて床に投げつけました、
うん、
瞬く間に激しい火災と煙が立ち上がり、この1079列車の全車両に広がっていきました。これはもう瞬く間に広がりました、
うん、
この続きは次のコーナーでというところで、ちょっと一遍切りますが、はい、ちょっと時間来てしまいましたんで、筑田さん、
ん、
ごめんなさい、構えてたと思うんですけど、音楽を、
はい、では
では、その肩透かしにあったような
山口百恵さん特集の3曲目4曲目ですが、
何投げやりに言って
るいや、白い約束、
はい、
と乙女座球、
あ
ということで、
はい、次ですね、
流星
に乗ってっていうやつですね、ね、銀河大陸横断鉄道っていうやつね、
うんうんうん、とかいう、
はい、あれね、なんか心に響く音楽でね、ちょっとセンチメンタルな気持ちになる、
うん、そうですね、
はい、では、
はい、
よろしくお願いします。